Stay tuned, Weekly Worlders.
レジェンド SF スタディのコーナー。地動説を唱えたガリレオも、万有引力を発見したニュートンも、最初はそんなバカなと当時の常識派から完全否定されていました。絶滅したはずのシーラカンスは発見され、空想の世界のものと思っていたブラックホールの存在は今や常識です。目の前にある事実や今の時代の常識だけで物事を判断してはいけません。 SF こそが人類が真実を知るための近道なのです。というわけで、一番身近な SF、 皆さんの大好きなアニメや特撮を通して考えていくコーナーです。では近金編集長、今日のテーマは。
はい、今月は悲運のプロダクションピープロ特集ということで、まずはこの作品から。まずはピープロのですね、代表作の一つスペクトルマンのご紹介なんですが、はいはい、まみちゃん、これはさすがに知らないでしょ、
はい、そうですね。でも動画サイトとかインターネットでは、
はいはいはいはい、はい、ねえ、まあ、とにかくね、かっこ悪かった。
かっこ悪かった、どんなところがですか？
ですね、まあ、もともとですね、この、ピープロの作品の中でもですね、これはもう皆さん誰もが代表作と認める作品ではあるんですけども、これほど紆余曲折があった作品っていうのも珍しい、実はですね、この作品っていうのは当初スタートラインがですね、宇宙エンジンゴリという題名だったんですよ。
あ、題名が違ったんですか？
はい、はい、でこれはですね、スペクトルマンが敵対する、まあ、ネビラの星から追い出された天才科学者ですね、ラーというですね、ゴリ博士と、それからその相棒であるラーというですね、2人のエンジンが地球に攻めてくるって物語で、その天才科学者が主人公だったんですよ、
はい、
ところがですね、まあテレビの方からですね、これもちょっとクレームがつきましてですね、どうも悪役が主人公っていうの、しかもゴリラでしょ、うん、それはないんじゃないっていう部分でですね、で、まあ、宇宙エンジンゴリ対スペクトルマンという形にスタートしたんですね、
はい、
ところがその中でもですね、やっぱりこれヒーローがちょっともっと前に出ないといけないんじゃないのということで、
うん、
で、スペクトルマンというタイトルが変わってきたんですが、
主人公がガラッと。
そうなんですよ。でもね、実はここから先ちょっと皆さん知らないかもしれないんですけども、実はパイロット版って言いまして、この作品、こういう作品を作りたいんですけどっていうことで、スポンサーやテレビ局にですね、プロデュース、まあこう、実際にですね、こうアプローチするときに持っていくものがあるんですね、
はい、
でその段階では実はゴリとラーがいる方の、頭の悪いラーが主人公だったんですよ。あらま、
いろんな主人公が
いや、さすがに頭の悪いゴリラは主人公にはどうかという部分でですね、じゃあ天才ゴリラにしますと。
うん、
いやでもこうゴリラの科学者が主人公はということで、じゃあレダもまあこうヒーローの方を主人公にしますという形で変わっていったという、こういう偏差を持っていってますね。でも逆に言いますと、それだけになんですけども、要は悪者にフィーチャーしている、
うん、
要はこの、まあ、宇宙エンジンゴリと言われるですね、この博士のですね、この悲哀の部分と、やはりですね、この設定当初彼が主役にしたかったっていう思いが、スタッフの思いがもう本当に伝わってくるんですよ。ということでですね、エンディングの場合、実はテレビ版ではカラオケが流れてたんですけども、宇宙エンジンゴリの歌というのがあります。これね、非常に印象的なもんね。うわーって言ってましたでしょ
ねえ、すごい存在感がありました
かわいそうでしょ、惑星から追放されたって言って ねで地球を見つけて、よしここをもう自分たちのものにしてしまおうじゃないかっていうですね、まあなんかもう不合理な話ですけどもね。まあでもですね、実際にですね、その、まあ、ゴリがですね操る怪獣というのもですね、まあ、当時の社会情勢を表すように公害怪獣、まあ、ひどいのが多かったんですよ。なんかネズミとハトくっつけたようなやつとかですね、
怖い。
またそれがですね、人間を食っちゃいながら病気を撒き散らすんです。
怖い怖い
とかね、人間を溶かす怪獣とかね、まあ、もうひどいのが多かったんですね。それに対して逆にこう地球を守る側っていうのは、まあこの公害がテーマだったね、公害 G メンとかですね、あんま予算がないんですよ投げやりだよなっていうのがね、まあそのあたりが楽しかったもあるんですが、まあともあれですね、実際にですね、当時のこう社会情勢も表すような、なかなか面白い作品、実はこの作品っていうのはたった20日間ぐらいでオンエアに間に合わせるっていう強行スケジュールでスタートしてます。そしてこの番組の裏番組っていうのが、なんと天才バカボンだったんですね。あらまあ、
あらまあ、
あらまあ ということでですね、なかなか大変な状況だったんですけども頑張っていた作品、まあ、これがあのピープルの不運を表す作品になっているのかもしれないです。
はい、ということで今夜のレジェンド SF スタディはスペクトルマンでした。
ドクタータックスウィークリーワールドニュース、
安くてもすごいジェネリック家電のコーナー。人類に襲いかかるさまざまな危機、地球温暖化、不況、戦争、一体世界はどうなってしまうのか。しかし皆さんご安心ください、ついに世界を救う強い味方が現れました。それが噂のジェネリック家電です。熱中症から私たちを守り節電に貢献する扇風機、疲れた体を癒してくれるマッサージ機などなど、有名メーカー製品と同等の性能なのに低価格という庶民の味方、ジェネリック家電を推進して地球の平和と私たちのお財布を守ろうというコーナーです。さてさて、今日はですね編集長、
はい、
ジェネリック家電紹介する前に皆さんにご報告したいことがあるんですよね、うん、
あらま、
はい、4月3日金曜日にですね、東京の集英社本社ビルで第2回ジェネリック家電製品大賞の授賞式が開催されたんです。番組でも何度もね、
そうですね、
お伝えしてきましたけども、栄えある大賞そして生活家電部門賞を受賞したのは我が番組のスポンサーでもあります株式会社ヤマゼンさんの商品なんです。
いやいや、よかったです ね、
ね、うん、以前番組でも紹介しました LED ミニシーリングライトシリーズが受賞しました。そして生活家電部門賞を受賞したのは同じく株式会社ヤマゼンのリビング扇風機 AK シリーズなんですが、
はい、
編集長はその受賞式に行かれたということで。
そうですね、ということでですね、まあ、非常にですねこうたくさんの方が、来てですね正解になりましたのでですね、まずちょっとこの様子を聞いていただきましょうか。
それではただいまより第2回ジェネリック家電製品大賞受賞式を始めさせていただきます。生活家電部門大賞の発表です。扇風機リビング扇 AK シリーズ株式会社ヤマゼン様、おめでとうございます。家電普及事業部 e ビジネス部部長尾崎智明様です。
株式会社ヤマゼンの尾崎と申します。扇風機といえば、ここ最近の節電ブームで再び市場では脚光を浴びた商品でありますが、我々ヤマゼンは20年来ずっと扇風機を作り続けてきました。まあ、そういった扇風機の地道な努力をですね、こういった形のジェネリック家電生活部門賞というふうな形でいただけましたことは本当に社員一同喜びでいっぱいでございます。
それでは皆様方、続きましては大賞の発表です。2014年度栄えるジェネリック家電製品大賞に選ばれましたのは LED ミニシーリングライトシリーズ株式会社ヤマゼン様です。おめでとうございます。おめでとうございます。常務取締役上席執行役員家庭機器事業部事業部長麻生太一様です。
毎度ありがとうございます。株式会社ヤマゼン家庭機器事業部を経営しております麻生と申します。第2回ジェネリック家電大賞受賞することができまして本当に嬉しく思います。実はこの賞は私の最も欲しい賞の一つであります。手に言いますのは私子供の商品作りそのものだからということであります。用途、機能、基本性能、あるいはデザイン、これらは大手家電メーカーをしのぐ、さらに上回る、そしてしかも値段は半分、まあ、これを一言で言いますと当時はジェネリック家電という言葉はなかったんですよね。これ一言で言いますと全くジェネリック家電ということになろうかと思います。我々の商品作りそのものであります。だからまあ最も欲しかった商品だというふうに言えるわけですよね。本当にありがとうございます。
受賞式の様子をお届けしましたけれども、編集長いかがでしたか？
そうですね、 まあ、まあこうやってねジェネリック家電がですねどんどんこう皆さんに受け入れられてですね広まっていくっていうのはとっても嬉しいことなんでね、
はい、
ぜひこう来年再来年と期待したいですね。
そうですね、また楽しみです。さあそれでは今日ご紹介の製品いきましょうか編集長。
はい、
はい、今日ご紹介するのはヤマゼンさんの商品です。ヤマゼンオーブントースター NYT860 なんですね、
うん、
もう編集長シンプルイズベストですね。
何にもない
それ
あそういうこと、
何にもないことはないですね。ううね、
うん、
とってもシンプルなので簡単にも誰でも調理ができるオーブントースターなんですよね編集長
ということですね、うん。まあ、これが要はジェネリック家電の原点と言われる部分なんですけども、
はい、
実はこれがだから、まあ、一番使いやすい、
うん、
要は皆さんね説明書読むのめんどくさくないですか。
もう大嫌いです。
買ってきてパッと使えたらいいでしょ。
そうです。
ということでですね、要は誰が見ても要はお年寄りから子供までですね一目見てパッと使える、
うん、
これが嬉しいじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、でもね実際主要な部分は手を抜いてませんよ、
うん。
実際のところなんですけども、まあ、これはオーブントースターですから、この蓋を開けてですね、
うん、
こうやってみるさあ、ね、安いやつっていうのはヒーターが1個しかついてないやつがあるんですけども、しっかりとですね上下にヒーターもついてます、
はい、
ということで一番使いやすいシンプルなというところをグッと押していただいている商品ですね。
うん、そうなんです。以上ジェネリック家電のコーナーでした。チカカネタクシのウィークリーワールドニュース、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、さてこの番組ではツイッター、フェイスブックやっております。ツイッター、フェイスブックの検索画面でチカカネタクシのウィークリーワールドニュースと検索するとすぐに出てきますよ。そして皆さんからのメッセージも募集しております。番組のホームページから送ってくださいね。
それでは皆さんまた来週。
バイバーイ。